皆さんこんにちは、ハリソンと申します。本屋になれなかった僕が227回目の放送になります。この番組は世界知識の低い読書番組として、私ハリソンが読んだ本や言葉に関する感想などを紹介するラジオを目指しています。最近はですね、デューン砂の惑星という作品を見ました。これは今公開されている、ティモシー・シャラメさんが出ているデューンパート2ではなくて、1984年デビッド・リッチが監督をしたデューン砂の惑星です。1984年なので、今からちょうど40年前ですか、40年前に作られた映画で、なんかで今まさに、まあ1984年って僕の生まれた年ですけど、そのちょっと公開の月わかんないですけど、僕が生まれた後か前かわかんないですけど、そのタイミング、まあ少なくとも日本公開は多分1985年とかだと思うんですけど、そのタイミングの作品でおーすげえなーってこう思うことも結構あるんだなって改めて思いますね。これ音楽も良かったですけど、ブライアン・イーノと音が音楽手を挙げてるんですけど、これですね、僕がパート1のタイミングで見なくてよかったなと思いました。ジュンって、原作読んでないんですけど、SF の、金字塔っていう風に言われていて、こう、スターウォーズにも声を当てたっていう風に言われている作品ですけど、だから筋書きとかわかんないです。ですが、今公開されている、パート1、パート2が、この1984年ディビッド・リンチが手掛けたデューン砂の惑星とその流れというか、ここまで、多分もっと長い話だと思うんですけど、パート1とパート2合わせてこの1984年のデューン砂の惑星と同じくらいの時間軸に最終的になるという感じだったので、今年公開のデューンパート2をこう見て、で、その後にこの作品を見て、なんか全てがこう繋がったというか、なんだっけ、ウェイドですね。最新版だと、ウェイドは、彼です。オースティン・バトラーが、まあ、最強の資格みたいな感じで、最強っていうのは最も狂ってるというふうに書きますが、それをこう、演じて話題になった、ウェイドという役、最終的その、ティモシー・シャラメ演じる、こう、ポールと、決戦をするというのが、映画のこうクライマックスでしたけど、その、1984年版の作品の方でも、こう、ウェイドが出てきて、で、こう、ポールと決闘するというシーンがありましたけど、そういうシーンとかも見て、ああ、あのシーンだっていう。で、こう、いろいろありますね。こう、サンドワームの、砂虫と書く、サンドワームの声描き方とか、公爵、男爵か、の書き方。1984年版の方では、その顔にひどい、やけどというか、だいぶこう肌が荒れているというか、まあ多分いろいろなこう注射とかいろいろなことでやりすぎて、もう、顔に、やけど的なとかあったりするんですけど、そういうのと、まあ今の、違いとかも含めて、めちゃくちゃ面白かったです。で、なんかそれ面白いなって思った、もう一つは、まあ、今見ると、そのデューンという作品が、まあ割とこう今に近づいているというか、もともとこのデューンという作品はですね、1万1000何年みたいな、そういう時間軸でこう書かれた作品ですよね。なので、もう、近未来とか、そういうレベルをはるかに超えた未来の作品なわけですけど、そのあたりを、今見ると、なんか、あ、こういうのって、最近というか、なんかよくあるこう SF の世界であったりとか、あ、なんかこう、メタバース的なところの文脈で、見る表現だな、みたいな。そういうふうにこう感じることもあったんですけど、これが40年前の作品って、言われたらちょっと話は変わって、まあ、ちょっと スターウォーズっぽいっていうと語弊ありますけどね。その、まあ、これは、スターウォーズが多分1970年代の作品なので、その数年後に、ジョージ・ルーカスがこう、監督手掛けて、その数年後に、デビッド・リンチが手掛けた作品なので、まあ、ちょっと似てる部分がある。ただまあ、スターウォーズはその、原作のジューンにも非常にこう、影響を受けたというふうに言われているので、まあ、なんかどっちがどう影響を与えたかみたいなのは、慎重にこう言葉を選ばないと、それって順序逆だよね、みたいな風にこうなっちゃうわけですけど、まあいずれにせよその、なんか空のこう飛び方であったりとか、なんだろう、こう悪役というか、アラキスの人たち、あるいはこうフレメンの人たちが、虐げられたり、虐げたりとか、処刑されるシーンとかも含めて、なんかこう、2024年版の作品と重なる部分か、こういうところは踏襲されてるんだなとか思ったりとか。あ、で、そうだそう、話ちょっとずれちゃいましたけど、その、40年前に書かれた作品で、その1万年代の時代をこう、描こうとするわけですけど、やっぱそこには、1万年、西暦1万年っていうのって、もうほぼ想像もつかないんですけど、その時間軸だと別に40年前も今もそんな変わらないかもしれないけど、別に、やっぱでも今生きる我々にとってこの40年間で想像しうるものって全然やっぱ違うわけで、40年前は当然こう、iPhone みたいなこうスマートフォンみたいなのは当然ないけど、それはおろかこうガラケーとか、こうパソコンだってこう一般的ではないという時代に、まあ確かに情報通信機器みたいなのって描かれ方、そんな、なんだろう、こう直接こう描かれているわけではないですけど、こうなるよねって、こう、その砂漠でも、自分のこう排泄物とかをこう、浄化して、で、それをこう水分にこう変えてとか、水と塩分をこう分離するスーツとか、そういうなんか発想とか、そこでどういうふうにこう生きるのかとか、サバイブの仕方みたいなのが、まあよ、その40年前の段階でも、なんかその、いや、これちょっと滑稽だよね、みたいにならないというか、まあ、優れた SF 作品、こう今も読み継がれてる SF 作品とかって、結構やっぱそういう傾向ありますよね。こう、歌詞451度とかも、この、読書ラジオでは紹介してないかもしれないですけど、それから100分で名著ってご紹介したときにちょっと紹介したかもしれないか。まあ、実際あれも、だいぶ前に書かれた作品だけども、今なお読み継がれているのは、先見の明があるという。1万年後ぐらいの、1万年後じゃない、8000年後ぐらいの世界を、まあ、どういうふうにこう描くかみたいなのは、先見の明どころの話ではないんです。そういう、こう、時間軸の問題ではないんですけど、なんか、やっぱり、今見ても、映像のその質みたいなのが古びてるし、なんかこの人間の飛行シーンみたいなものは、やっぱり、多かれ少なかれ、当時の映像技術の限界みたいなのが感じる部分ありますけど、なんか、古びてない。今のこのデューン2をこう見てまだ1ヶ月ぐらいしか経ってないタイミングですけど、見たからこそ、そういうふうにこう、感じる部分も多かった作品だなと。デューン2なんか面白いなと思った方はぜひ、1984年デビッド・リンチ版のものも、見てもらえたらと思います。多分、Amazon プライムビデオと、レンタルすると、見られると思います。はい。で、今日紹介する本はですね、普段、リエさんの詩を書く馬という作品です。読書ラジオをちょっとこうお休みしていた、3ヶ月、4ヶ月ぐらいこうお休みしていた時に、東京都、東条島という作品で、第170回芥川賞を受賞して、で、なんか久しぶりにというか、普段リエさんは、1990年埼玉県生まれということで、僕より6つ年下なのかな。まあ、6つ年下とはいえ、やっぱ生きてる時代とか、なんか見てるもの、その辺のこう、空気感みたいなのが、やっぱり、 それこそこう、今40代とか50代作家の人たちがやってるものとか、20代の人たちがこう、展開してるこうウェブサービスとか、まあノートの文章とかもありますけど、やっぱそういったものよりは、この1990年生まれ、この今30代ぐらいというところの距離感で語られているものってすごく、シンパシーを感じるところもかなりあるなと思いました。東京都増上島は、まあ、いろいろあって、建築の話とかもこう、ザハハディとこう建築の話とかも出てきたりとかして、で、今はでこそこう引っ越しましたけど、やっぱ東京の、まあ、いろいろな風景とかもこう出てきて、共感できることすごくあると思ったんですけど、この詩を書く馬は、時間的にどうなんだろうな。その、書出は文学界で2023年6月号で、で、まあ、最近書かれたというか発表されたもので、2024年3月10日に単行本が出たという、そういう流れですけど、最近書かれたことは間違いない、作品だと、認識しているんですが、非常にこう面白かったです。東京都同情党は、なんだろう。理解できるというか、芥川賞を取るべくして取ったというか、非常にこう新しさをこう感じつつ、その犯罪者を、ホモミゼラビリス、非犯罪者をホモフェリシタリトス、みたいな感じで、同情されるべき人々と、幸せな人々、祝福された人々みたいな感じのその区分けの仕方、これって、その、まあ、一時期、最近言われてないんですけど、その、障害者、のことをチャレンジと、みたいな感じで言う、みたいな。そういう風にした方がいいんじゃないか、みたいなことを、言って、それは、何かチャレンジとか、みたいな感じで、浸透しな、しませんでしたけど、まあそういうなんか、言葉遊びというか、言葉の、微妙な言い換え。これ村上春樹さんが、原子力発電所のことを、原子力発電所みたいな言い方したけど、もともとは核発電所みたいな、そういう言い方をすべきだったんじゃないかっていうことをおっしゃってます。やっぱりその言葉を、それっぽい耳馴染みのいい言葉、あるいはこう、実情とちょっと離れている言葉。多分これ、アルプス水とかもそうですよね。今はこう汚染水っていう言葉って、風評被害をこう招くみたいな感じで、こう、過度に、そういった言葉をこう、そういった言葉をこう使うこと自体がこうタブーとされている。あれですけど、こう、アルプス水って、なんかこう、汚染水と、その、両極端なので、なんか比較するのもあれですけど、なんか、アルプスという言葉の響き、南アルプスとか、ゾンアルプスとかも同じですけど、まあそういったものと、やっぱり、そういった方向にこう寄せることによって、汚くないじゃなくて、綺麗なものみたいな感じで、認識しちゃうっていうこと結構あると思うんですよね。そういう言葉、僕もやっぱり言葉を日々扱っている人間、それでこう、飯を食っている、人間なので、なんか、そういう風な言い方をする、まあ、フリーランスとかも結構近いんですよね。なんかフリーランス、こう自由と、フリーということ。まあ別に、フリーランスってそういう、ふうな語源なのかちょっと、不勉強でわかんないですけど、なんか自由な人々みたいな感じですけど、必ずしもそういった、自由と生計をこう両立してるばかりではなく、日々、ご飯を食べるのも大変だ、みたいな。まあ僕もそうですけど、そういう方もいたりするので、僕はこう、フリーランスという立場では、一応こう、会社を設立して、こう、会社に所属をしているみたいなですけど、なかなかそのフリーランスという言葉の響きとかもそうですけど、まあ、いろんなところで、なんか、耳障りのいい言葉にこう変換されているみたいなところの、観点を、九段さんは、非常にこう、鋭く描いている。その刑務所も、ホモミゼラビリス、こう、同情されるべき人々のためのシンパシータワー東京だと。言葉が変わることによって、こう、提供されるものも変わるというか。で、シンパシータワー東京、すいません、なんか、詩を書くまではなくて、東京と同情と話しちゃいますけど、そのシンパシータワー東京っていうのは、刑務所ではないっていう したので、リラックスできる読書室とか、服装自由のルールとか、非犯罪者と、区分けしない配慮とか、まあそういう、これもね、こう、合理的配慮とかっていう言葉が今ありますけど、この配慮っていう言葉を、巧みにこう使っているわけですが、なんかそういう概念を持ち込むことによって、そのためのこう良さみたいなものを、良しとする方向に、まあ権力者が、持っていったみたいなところの匂いをめちゃくちゃこう感じるなという。これがこう刑務所という名前。刑を務めるところってありますよね、刑務所は。であれば、まあその、もちろん今でこそこうテレビとかありますけど、割とこうやっぱり、今もこう刑務所のこうイメージって、自由はそんな制限されていて、好きな時に別に本とか読めるわけではないと。日々、何かしらのこう労働にこう従事しなくちゃいけないみたいな、そういう、イメージあるものが、この東京都道場等では変わっていく。みたいな。そういうですね、言葉の、この概、だからこうなんか、もはや今、デザイナーとか建築家とかっていう職業って、新しい概念をこう持ち込むような職業ではなく、むしろそういうのって、なんかメタバースとか、IT 企業家もいろいろいるので、一概には言えないですけど、そういったこうイノベーションをこう、提示するのって、デザイナーとか建築家ではもう、もはやなくなってるな、みたいな、勝手ながらこう感じたりするんですけど、九段さんは、まあそういうイノベーションをこの本フィクションという世界にこう持ち込んでいるかどうかは別として、そういったものをこう持ち込もうとトライするようなタイプの方だなと思ったりしています。で、今日はその九段さんの、今年3月、1ヶ月前に、発売された詩を書くという話について、紹介したいと思います。東京都道場とも、非常に短いですが、この詩を書く間を、172ページと、分量としてはかなり、短い中編サイズの、作品です。僕は文化カバーはそんなに、あれですけど、非常にですね、こう、鮮烈なというか、なかなかこう、キャッチーな、これ、あれですかね、無声映画の最初のきっかけの馬の、なんかそれをこう引用してるのかもしれないですけど、まあ、なんか、馬がいて、そこに人が乗ってるんですけど、なんかこう首が跳ねられてるみたいな。跳ねられてるのか、その、多分こう映像でこう撮ってて、当時のこう映像技術で、その部分が、表示されてないみたいな感じで見えてる。ちょっとそれはわかんないですけど、非常になんか、この本、なんか中身を、表してるな、みたいな。そんな感じで、こう、読み終わった後、だからこそ感じるような、印象ですけど、まあ、いずれにせよですね、この小説の、まず一つ、まあ、これは東京都道場等とは結構、こう、違う部分ですけど、東京都道場等って、良くも悪くも、最初の印象と、読後感の印象ってあんまり変わらなかったですね、僕は。これは人によって違うかもしれないですけど、こう書かれてること、書きたいなって思ってることってこういうことかなっていうのがそんなにこう変わらなかった。だけどその、変わらないからこそ、そこでこう描かれているものに、こう没頭ができたというか、そこをどういうふうにこう、その変わらないそのテーマ、コンセプトみたいなものがこう進んでいくんだろうかっていう視点で見れた。で、ある意味こう集中して読めていったんですけど、この詩を書く馬は、あらゆるものが最初の印象をこう、どんどんこう覆していくみたいな、そんな話になっています。例えばこれも読む人によって、印象というかその持ち方変わるのは前提なんですけど、僕最初この、小説の主人公って女性だと思ってたんですよね。これはなんか僕のこうジェンダー的なところの偏見というか、まあそういうものもこう多分にあったのかもしれないですけど、主人公はこう一人称でこう私っていう感じでこう進んでいくんですよ。別にこう男性もこう私って言いますけど、 ずっとこう私私で行くんですが、中盤ぐらいにその私の元をこう訪ねてきた女性がいて、で、私がしたいのはあなたと、会話、あなた普通の会話とセックスがしたいみたいな感じでこう言ってくるシーンがあるんですけど、あれ？これって、こう、自分の中で頭に、やっぱ誰しもこう、小説って頭の中でこういう人が、こういうことを言うんだろうな、みたいなことで、イメージすると思いますけど、なんか、とってもこう、なんか、男性だとは思えなかったというか、なんか女性だろうなっていう、そういう、なんか女性像とか。まあ確かに、最初のところとかを見ると、とってもですね、まあ、男性かもしれないって思ったりするんですよね。だけどその、しかし彼女のまぶたを見つめているとアイシャドウについてもっと知らなくてはならない。その基本的な役割のことであったり、仕組みのことであったり、歴史や種類や用法や効能なののことなんか、そんなことすらも知らない私が彼女の目を美しいと思うのは、やはり順序が間違っている気がしてならない。なんかやっぱ書いて、女性作家だからこそ、なのかもしれないですけど、なんかこう、主人公は女性なんじゃないかっていう頭、その書き方とか、なんかその調度品というか、部屋の中のこうインテリアのセンスのことは僕わからないので、うん、この人は、なんか、いろいろなこう、この話は結構こう、マーク・ザッカーバーグみたいな、ああいうこう、Facebook の創業者とかが出てきたりとか、小泉進次郎の政治家が出てきたりとか、あ、それは別にあの、小泉進次郎さんが、登場するわけじゃないですけど、その、固有名詞として、こういろんな、レオナルド・ダ・ヴィンチとか、ダーウィンとか、フリードリヒ・ニーチェはめちゃくちゃ出てきます。まあそういうふうにこう、いろんな固有名詞が出てくるんですけど、なんかその固有名詞の、出方とかも、なんかちょっとこう女性かな、みたいに思っちゃったんですけど、男性でした。あとはやっぱ、人間が危険の話なのか、こう馬が危険の話なのかとか、あと、これは現在のことを書こうとしてる話なのか、と思ったら、あれこれ過去とか未来とか、そういうものが、なんか混ぜになってるんじゃないかとか、なんかそういうこう、最初立ってるところを、まあこれはさ、確実に作家の、意図ですけど、揺らすというか。なので、え、って感じで、あれ前どんな感じの文章だっけってこう、読み返すみたいな。なので、200ページも満たない、172ページという、非常にこう短い分量なんですけど、過去のところとかを、なんか読み返していったりとか、あれ、前、なんて書いてあったっけなみたいに、こう読み返していったりしてたんで、結構普通に、長めのこう、普通というか、短い小説ではない、小説だという印象は、あんまりなかったです。まあ、考えてみれば、この172ページに、ここまで、いろんな要素をこう凝縮させることができるっていうのは、非常にすごいな。のは、を、印象として受けます。で、二つ目は、まあ、近未来っていうことですよね。で、これは、東京都同情島とかでも思ったんですけど、こうなるかもしれないよねっていうことを、まあ、SF 作家とかはこう書く。ですが、今、その、こうなるかもしれないとか、そういうこう、近い将来をビジョナリーに見通せる人たちって、技術とかを元にすると思うんですよね。シンギュラリティとかまさにそういう考えのもとで、未来語られたりとかしますし、例えばまあ、すごい引きになれると、こう iPhone ってありますね。で、この iPhone って、例えば10年後にはどういう形になってるんだろうかとか、まあそれって非常にこうイメージしやすいので、あ、こういう風になっていくんじゃないかな、みたいな感じでこうなっていくんですけど、九段さんは、まあ、作家ということもあるので、言葉というものを中心に、こうなるかもしれないっていうのをこう考えていきます。例えば、まあ、これって、多分あんまりこう言及してる人いないんですけど、その、終盤で移動することみたいなことを、 言及するシーンがあって、なんかコーヒーとかを、飲むのも移動しなくちゃいけないよねとか。なんかこれが欲しいって言ったものを、その未来の人たちは、多分そのこれが欲しいと思ったらもうすぐ移動しなくてもこう手に入るみたいな。そういう、時代になっていく。だけど過去の人は2024年、今現時点の我々、その人間たちっていうのは、それはオールドブレインっていう言葉でこう説明してますけど、彼らは、部屋の中でコーヒーが飲みたいとただ思ってるだけではコーヒーも出てこない。恋人が欲しいと思ってるだけでは誰も適切な恋人など連れてきてはくれない。みたいな。そういうものを自らの目と足を使って探しに行かなければ、移動しなくちゃ。まあそれは当然、その、A 地点から B 地点行く。だけどその A 地点から B 地点行くっていうのも、不確実性高すぎですよっていうことを未来の人たちをして言わせてる。例えば僕が、買い物行きますよね。もう近くのこうスーパーとこ5分ぐらいのところにスーパーあるんですけど、買い物に行って、だけど、もしかしたらその途中でこう、財布を落とすかもしれないし、あるいは、まあ普通、そのスーパーくらい買い物だったら、これありますかってこう確認せずに出かけると思うんですけど、牛乳が売り切れてるかもしれないとか、牛乳買いに来たのに牛乳売り切れてるかもしれない。みたいなことってよくあるんです。今日とかね、なんか、全然話変わりますけど、本屋に行ったんですよ。地方の街なので、書店はその本屋さん。まあ、結構、でかめの書店なので、それはありがたいんですけど、本がね、本というか雑誌ですね。佐久間信之さんが、66ページくらい、なんかわたってこう特集されてるとか、スイッチを、買いに行ったんですけど、ないって言われて。こんな田舎にもないんだ、みたいな。田舎っていうとこう街の人たち怒られちゃいますけど、佐久間信之ブーム。田舎にも浸透してるみたいな。あるいは、もともと入荷が少なかったか、どっちかですけど、みたいな。そう、不確実で、アマゾンとかにもなかったので、しぶしぶまあ、たまたまこう、スイッチの、公式のその、スイッチパブリッシングのページから行ったら、送料無料で、届けてくれるという、案内が出てきたので、ラッキーって感じですけど。まあ、そんな感じで、移動するということは、それがたとえ短い距離でも、不確実性が高い行為であるみたいなことを、未来の、トランススナートですかね。トランスナートの感じと、発音はわかんないですけど、彼が、これ彼女だっけな。が、そういうふうに、言っているわけですと。なるほど。みたいな感じで、その移動というものが、こう、はらむ不確実性を、こう、言い当てて。で、こう、将来的に、まあ今、そのリニアとかの話とか出てきてますけど、その移動というものに、こう、こだわっている。いかにそこに早く行けるか、みたいな。こだわっている人間で、そもそも根本的に何かが間違ってるんじゃないか。みたいなことが、書かれているわけです。で、これは、序盤に、アナウンサーである主人公は、アナウンサーでこう競馬実況とかをこう、主にしているこうアナウンサーが、JRA と脳が直接つながっていればいいっていうことをこう、ポツッとつぶやくわけですけど、そういうその移動とか、労力をこうかけて、何かこう、情報をこう探していく。手足を使ってこう探していくんじゃなくて、もう何かがこう、頭と、外部のものが全部こう連携されていて、なんかこう、あ、これ欲しいなと思った瞬間、いろんなものがパパパパパパってこう連動して、便利ですよね。こう、頭でこうコーヒーが飲みたいって言ったら、こう、頭の中のその、配慮と、キッチンがこう連動して、コーヒー勝手に作ってくれて、で、それがこう、IoT みたいな感じで、ペッと、来てくれたら最高です。なんなら、そういうふうにこう思う前に、この人はそろそろコーヒーが好きそうだな、みたいなことをこう予感して、で、コーヒーを、コーヒーが欲しいと思う前にこう出してくれたら最高、みたいな。 本当にそれは最高なのかみたいなことのこう問いも、忘れずに、九段さんは、書いているわけです。これなんかそのこうなるかも SF ではないです。SF みたいな書き方ではなくて普通のというと語弊ありますけど、普通のその文学フィクションの中でその近未来こうなるかもしれないよねみたいなことを言葉とか、あと多分建築とかそういうのも含めてですけど、そういった身近な造形物とかから、予期して、で、それをこう執筆できる。そういうなんか、才能というか、特殊能力を、作家としてのこう、シグネチャーを持った人かな、なんて。この東京都東条島と塩川くん、まあ、この、二つの作品を見て感じましたね。どうぞなんか、作家として、デビューしたのは、まあ、2021年、この悪い文学、悪い音楽か、悪い音楽っていうので、文学界新人賞受賞したって書いてあるんですけど、その前は、1990年生まれってことは、12年ぐらいには、こう、普通にこう大学とか行ったらこう就職してるはずだから、9年間ぐらいなんかどっかで働いてたんじゃないかなと思うんですけど、何してたんだろうか、みたいな。案外その IT 企業とかかもしれないなとか。か建築に造形あるので、そういった建築の仕事されてたかもしれない。ちょっとこれは多分、人とかでこう調べたらわかんないかもしれないですけど。なんかどんなバックグラウンド持ってるのかなみたいなことは結構気になったりはしますね。なんか意外にこのブルータスとかそういった雑誌の編集者とかやってたのかもしれない。こともこう妄想しながら。で、三つ目は、東京都道場島ではあんまり気づかなかったというか、あんまりこう自覚しなかったんですけど、すごくですね、そこの詩を書く、特にこの詩を書く馬というのは、僕は村上春樹さんの1973年のピンボールという作品を、まあ、どこかこう思わせる作品だなと、思いました。1973年のピンボールって、主人公が、もう発売されてもう廃盤になってしまったピンボールを過去めちゃくちゃこうやっていて、で、それの廃盤になった日本で3、4台しかないこのピンボールがなんか山奥のどっかにあるっていうことをこう知らされて、そこのピンボールに会いに行くみたいな。なんかそれ、まあ、こう表面的にはそういったストーリーなんですけど、まあ会いに行って最後プレイして、で、最終的に別れ、そのピンボールとこう別れを作るみたいな。で、そのピンボールもこう擬人化されていて、やっと来たわね、みたいな。あなたとこうプレイ、あなたがプレイしてくれて幸せだったみたいな、そんななんかこう、疑似的な会話をするんですけど、その村上春樹さんのその構図とすごく似てる。結局その、死を書く馬っていうのは主人公が、散々実況していた、その死を書く馬という、これ競馬、その、馬の名前なんですけど、に対し、これに実況してたりする。まあ、彼は、その詩を書く馬だけじゃなくて、馬全般が好きで、馬と会話したいというか、馬のことを、なんかもっともっと馬のこと、馬の考えてることをなんか世の中に伝えたいみたいな、なんか、そういうこうモチベーションがある、人なんですけど、ひょんなことから出会った人たちに、の中で、その詩を書く馬という、その馬の馬主がいると。自分の親族がその馬主ですよと。あなたこの馬に会いたいんじゃ。で、それを聞いて、即答で会いたいです。みたいなことを言ったりするんですけど、なかなかこう会えなかったです。まあ、職業柄こう会おうと思えば多分会えたんだと思うんですけど、いい方法でというか、会えなかったのが終盤でこう会っていく。そのなんか流れみたいな、その、あ、これ、この詩を書く間に会う。まあ、相方みたいなのはちょっとまたいろいろあるんですけど、その構造はすごく、村上春樹さんの1973年ピンボールだなと思ったりもしましたし、まあ、思えばこう209っていう言葉も、出てきたりして、これは、1973年のピンボールでも208、209の双子みたいなのが出てくるので、あ、それをちょっと、意識してるのかなとか。あとはその画面越し、画面ではないんですけど、こうコンピューター越しにこう会話するシーンとかは、スプートニックの恋人かなとか、のなんかシーンとかをこう、 思ったりもしましたね。で、なんか、この話はどっちかっていうと、その、別れのために、会いに行くという話じゃなくて、もう出会うためにというか、会うために会いに行くわけなんですけど、まあそういうのが違いはあるんですけど、もしかしてちょっとこれは解釈の飛躍かもしれないんですけど、その村上春樹さんの1973年が昔好きだったもの、昔愛着を持っていたものにこう、別れを告げるみたいな話だったとしたら、なんかその続編じゃないけど、後日談ということでもないけれども、普段さんは別れるために会うというのではなくて、出会うために出会いに行くみたいなことを、書きたかった。村上さんの1973年、もしかしてどこかちょっと不満というか、もっと続きがあるんじゃないかみたいなことをこう考えて、まあ、考えてないと思うんですけど、勝手な僕の妄想です。考えて、その1973年のピンボールからこう飛躍された話が、実は死を書く馬なんじゃないかな、って思ったりしました。で、そう考えると、その主人公はその、ネアンド・ターレンシスという、その、死を書く馬の馬主に会いに行くわけですけど、その後に死を書く馬に会うわけですけど、ネアンド・ターレンシスに会いに行くのは、なんか、ある意味でこう、クダンさんが、頭の中どっかで、村上春樹さんのこう、薫陶を受けたいというか、なんか、クナさんって多分、村上春樹さんのこと好きなんですよね。今年かな？村上春樹さんと川上美恵子さんの、こう、朗読会みたいなのがあった時に、クナさんも、これはまあ、ゲストで招かれていったのか、ゲストというかその、関係者としてこう招かれたのか、自分で予約したのかわかんないですけど、でも、行ったみたいなのがこう、X で、SNS でこう、あったので、まあ、好きなことは間違いない。村上春樹さんグッズみたいな、ものもこう身につけていかれたので、結構こう好きで、午後の芝生だっけな、中国行きのスローボートに収録されている、芝生を狩りに行くみたいな、そういうこう短編があるんですけど、それを、何度も何度も読み返してるみたいなことをこう、花子かな？メディアの花子とかでこう書いているように、村上さんにはある程度こう印象、影響を受けていることはこう認めているんですが、そういう、なんだろう、こう、影響を受けているだけじゃなくて、なんかその自分の原体験を小説の中でも、なんかこう、表したというか、なんかそういう、技術もあったりして、僕は、勝手にシンパシーも、一村上春樹ファンとして、シンパシーもこう感じるような作品です。ですが、まあ、普通に、勝手に僕は、そういう妄想も多分に込めて、これちょっとこう村上春樹ワールドとなんか、共振する。似てるとかじゃなくて、似てるんじゃないですよ。全然似てないので。似てるんじゃない。文体とかもそんな、文体ちょっと似てるとこあるかもしれないけど、その物語のこう装置とか似てるとかではなく、共振してる？こう一緒のなんか、触れ幅というか、振り方。共になんか、まあ今もこう村上さん現役で書いてますけど、なんかすごい、その、同時代の同じ作家で、なんか、生きている。生きて書いて、執筆している。みたいな、なんかそういった空気を、僕はこう勝手に感じましたが、クダンさんいかがでしょうか。なんかで、こう、クダンさんは、なんだろう。全然なんかこう、雲の上の人みたいな感じですけど、なんか、勝手にですけど、いつかどこかで会えるんじゃないかみたいな勝手な妄想、おっしゃっていて、なんかそういう古文学の話とかも、なんか取材なのか、普通のこう会話なのかわかんないですけど、できたら、なんか嬉しいなって、なんか、思ったりしました。多分、この詩を書く馬じゃなくて、こう、東京都道場島の方ですけど、あれは多分、なんか、どっかの形でこう映像化とかするんじゃないかなって、勝手に思ってるんですけど、 そういうなんか、本、テキストという形じゃなくて、こう、ビジュアル、になった時にどういう風にこう、表現されるのかとか、なんかそういうのも結構楽しみだな、なんて思ったりしました。はい、ということで、今回の配信は以上になります。また次回配信もお楽しみください。